Welcome! You're listening to After 5 English Podcast. After 5 English, ネイティブ感覚で英語が喋りたくなるブログへようこそ。海外に行きたい。英語を話したい。海外の長期滞在から日本に帰ってきたけど、英語を話す機会がない。でも、英語に触れていたい。そんなあなたをヘルプしたい。ネイティブ感覚を身につけるお手伝いをいたします。ホームページ、after5english.com にてブログもご覧いただけます。では、are you ready? The podcasts are updated on Mondays, Japan time. こんにちは、大森久美子です。バンクーバー、春なのか、まだ冬なのか、なんだかね、よくわからない天気です。さて、今日はまずイディオムから紹介したいなと思います。今日のイディオムはこれ。Come out of the closet. もう一度言います。Come out of the closet. 直訳、クローゼットの暗闇の中から出てくるという意味です。閉じこもっていた状態から解放する。日本語でもカミングアウトっていう表現が使われていますが、根源はこのイディオムです。今まで黙っていたことを告白するという心理なんですね。数ヶ月前、アカデミー賞ノミネート経験があるカナダ人女優のエレン・ペイジがカミングアウトしましたね。これを英語で She came out of the closet と言います。そしてハリウッド女優のジョディ・フォースターがつい最近ね、結婚しましたね。今思えばジョディさん、面識はありませんがジョディさん、ずいぶん前から同性愛者だというふうに言われ続けていました。半ば公でしたが、本人はね、一切言及しませんでしたね。でもこの前ゴールデングローブ賞の授賞式で賞を受賞した際にスピーチでついに本人がカミングアウトをしました。それから数週間後にね、教会で挙式をしたそうです。いや、めでたい。この Come out of the closet、 この一言で性的嗜好や病気の症状などを表明するという意味があります。例えば It took me a decade to come out of the closet. I'm gay.これ、decade、10年ね。It took me、かかったっていうことで、カミングアウトをするのに10年かかったよ。私はゲイです。というふうに訳されます。去年の夏、バンクーバーで開催されたプライドパレードについて、ブログでもレポさせてもらったんですけれども、今日はこの街での同性愛事情を交えて帰っていきたいなと思います。少し前になるんですけれども、ソチオリンピック開催前にロシア政府が施行した反同性愛法や、つい最近ではウガンダの同性愛者罰則法、これね、同性愛者であると分かれば、14年から無期の懲役になるそうなんですね。そんな処罰。そして未だに一部宗教上で認められてない同性愛でもってゲイであるがゆえに不当に解雇する職場ね、もう2014年ですよって話ですよ。私は断然同性愛大賛成派でございまして、っていうか当たり前というかね、いつの日からか全く違和感を感じなくなったんでしょうね。テレビや雑誌で同性愛という表現を知りまして、でも当時私まだ多分中学生とかだったんですけど、周りに自身がね、そうだって公言する人はもちろんいなくて、どんな悩みを抱えているかっていうのを知る由もなかったんですね。後々ね、ドイツ思考に偏りがちな日本の社会で、ただでさえ個性を発揮することは異を唱えて弾き出される場合があるのに、同性愛であることっていうのは親しい間柄でも表明するのは未だに不可能に近いこともあるのではと思います。どんなに近い間柄でも言えないんだなってね、そういう世の中だったりもするのかなとも思います。昔ね、20代の後半に一度東京の有明にあるとあるクラブのね、ゲイナイトイベントっていうのに行ったことがあって、いやね、それはそれですっごい楽しかったんですよね。ある意味オープンで、日本にもこんな場所があるんだと、なんだかちょっと新鮮でした。一切偏見を持たない人が周りに非常に多くいるっていうことも知りました。でも一部なんです。未だに職場や学校では自分のアイデンティティをさらけ出せないし、家族にも言えないっていう人が多くいて、限られた場所でしか、限られた人の間でしか受け入れられないっていう状態なんですね。家族に行ったら感動されちゃうのではとか、友達に行ったら幻滅されて離れていくのではとか、不安と恐れがそうやって暗闇となるんですよね。 でもその中でも学生時代にカミングアウトをしてくれた大切な友達がいて、その友達が長いこといた暗闇の中を知る機会があり、それをきっかけに、同性愛者がね抱える悩みや世界を、私は知れば知るほど、私には一切の偏見や抵抗がないということに気づきました。ただね、それはそれで、未だに無知だったなって思うこともいくつかあったりはします。ただその友達がね恋人を紹介してくれたり、恋人の話をしてくれるその目が輝いていたことを私は今でも覚えています。差別的見方や偏見が存在する中で、それに違和感を覚えずにはいられませんでした。男は男らしくとか、女は女らしくとか、男と女は対であるとか、それはね生殖的には男と女で子孫を残すっていうのが自然なんですよ、きっとね、体はね。でもだからといって心もそうかといったら違います。男の人が男の人を愛して、女の人が女の人を愛することのどこがおかしいんでしょうかねって思います。ここバンクーバーに来てからというものを、出会う人の10人に1人や7人に1人もしくはもっと少ないかも、そう同性愛者かなっていうくらい自ら貢献している同性愛者とよく出会います。そしてきっともっと多くの同性愛者と気づかないうちに出会っているんだろうなとも思います。本人からは直接聞かされていないだけで、なのでもっぱら本当に何の違和感もなく、なんか別に普通に過ごしています。同性同士で結婚しているカップル、婚約しているカップルも身近にいます。父親が2人、もしくは母親が2人で子供を育てるということに違和感があるという人がいますが、これね愛があふれていて子供にもその愛情がしっかりと伝わっているんなら、他人はどうこう言う必要があるのかなと思います。何が自然で何が不自然だって、誰がどうジャッジするんだって話ですよね。愛情のない、もしくは不仲な父母の家庭環境の方がよっぽど養育上よろしくないのではと思います。バンクーバーではね普通すぎて別段トピックにすることもなかったんですけどね、この頃外国での同性愛者に対する差別と偏見を露骨に断崖する動きに私自身すごく違和感を覚えてきました。と同時にバンクーバーはね包容力が高いのかなって一生思えたり、なんというか人をね本気で好きになるって容易ではないと思うんですよ。で好きになった人が同性だからって何なんだって言いたいです。自然の通りでないとか、家が途絶えるとか、気持ち悪いとか、宗教的に禁じられているとか、そう思えてる人たちの方がよっぽど自然でないわと思うんですよね。もし自分がそうだったらどうするのって話です。仮にそう思っていたとしても、その思いを別に態度に出す必要もないし、だからって言って権利を取り上げる必要もないのではって思うんですよね。実は私の職場にもいましてね、最近までカミングアウトできなかったと言っていました。差別は根強くあるのです。職業に対するイメージで言えなかったりするそうです。でも今はすごく楽になったって言ってました。ちなみに私の職場では同性愛に対しての偏見抽象発言、これ英語では homophobic slur って言うんですけれども、それは固く禁じられています。人を愛すこと、本来ならば必要以上に苦しむ必要がないこと、世の風潮や人の先入観がどれだけ偏っているか、一人一人のアイデンティティがはっきりしているようなバンクーバーにて私は日々痛感しつつあります。同性愛者、ホモセクシュアルとカテゴライズすること自体もうやめにしたいなと思う今日この頃です。いかなることでもカミングアウトをするということはとてつもない勇気がいりますよね。でもいつかカミングアウトというイディオム自体が死語になってほしいなとも思えます。個性やアイデンティティがあるのに隠さなくてはいけない、暗闇の中にいなくてはいけないという辛い思いをするのなんて不公平だって思うんですね。最後に、以前ねプライドパレードのレポートをしたブログで、ゲイという言葉が侮蔑表現にあたることがあるとちらっと述べたことがあるのですが、全てにおいてそうだとは限りません。言うタイミングと言い方にもよります。例えば I'm gay と言って告白する場合もあるし、 My brother is gay と言って表現することもあります。これは真実であって侮蔑的な表現ではありません。でも例えばピンク色のシャツを着てきた男の人に向かって、 よっぽど仲がいい間柄で冗談で言う場合は別としてっていうのもこれもどうかとは思うんだけれども、 You're so gay という表現はよろしくないです。ゲイだということをバカにしているということになります。ゲイっぽいって一体何なのさって話なんですね。ゲイであることにみんながプライドを持っていくこと、そしてそんな世の中に一日も早くなることを願いつつ、 To my dear friends out there, please don't be afraid to come out of the closet. Instead, be proud of who you are. Bye bye.